雪村くん。私が小学校6年生だった頃の話だ。その年の冬、太平洋に近い町に雪が降り、幾年かぶりに数十センチ積もった。朝起きると窓の外の景色がいつもと違う。例年にない積雪に大人たちは迷惑がっていたが、子供たちはほとんど生まれて初めての真っ白な世界に胸を躍らせ、私を含め実際小躍りした。その証拠に、私が普段より30分早く学校に着くと、すでに校庭には多くの生徒の姿があった。その日、1時間目が体育の授業だったのだが、せっかく雪があるからということで、校庭の雪をかき集めて雪だるまを作ることになり、クラスの総力を上げた結果、子供たちより背の高い巨大な横綱が完成した。頭にはちゃんとポリバケツをかぶせてあり、両腕は木の枝、右手はボロボロの軍手で、左手は赤い手袋、花は黄色いお菓子の空き箱で、銀色の両目は空き缶を逆さに埋め込み、さらに口には青色のホイッスルを加えさせた。吹く穴に細い枝を差し込み、それでもって固定するというやり方だ。胸の3つのボタンは色の違うペットボトルの蓋で、花の形をした名札もつけた。これもまず木の枝に名札を固定し、取れにくいよう胸のあたりに差し込んだ。彼は雪村くんと名付けられた。名付け親は忘れたが、雪だるまは名前をつけると溶けにくくなるのだと誰かが話していたのは覚えている。笛と頭のポリバケツと名前以外は全部裏山やグラウンドの周辺に落ちていたものだったが、みんなその出来栄えには満足げだった。雪村くんはここなら日陰の時間が長く溶けにくいという理由で、校舎とグラウンドの間、花壇の脇に安置された。完成を機にせっかくということで、先生がカメラを持ってきて、雪村くんを囲んでみんなで記念撮影をした。昼休み、校庭に遊びに出た際、何気なく雪村くんを見やると、銀色の両目玉にそれぞれ赤と青の小さなマグネットがくっつけてあった。誰かが教室の黒板から取ってきたのだろう。さらに口元がチョークの粉だろうか、赤く色付けされていた。にんまりと笑っている。そういえば眉毛がないなと思った私は、足元にあった落ち葉を2枚拾うと、背伸びをして彼の目の上に押し込んだ。離れて眺めてみると、それまでただ笑っていた雪村くんが、私のせいで少し困ったような笑みになっていた。その日の夜の天気予報では雪はもう降らないが、寒気はまだ居座り、最低気温が氷点下の日が何日かあるだろうとのことだった。翌日登校すると、雪村くんがその首にマフラーを巻いていた。親切な誰かがうちからお風呂を持ってきたのか。これが昔話だったら、後日その親切な誰かのうちには米俵が届けられていたところだ。あれ？つい先ほど校門前で一緒になった友達が言った。なあなあ、雪村くんちょっと動いとらん？確かによく見ると、昨日彼が立っていた位置と若干違っているようにも見える。もっと校舎から離れてはいなかったか。今はほとんど壁にもたれかかっている格好だ。ただ今の位置の方が日差しを逃れやすい。親切な誰かがマフラーをかけてあげたついでに、より日陰の方へ移動させたのかもしれないと私が言うと、友達も納得したようだった。 私としては彼が昨日よりも少し太って見えることの方が気になっていたのだが、頭の重さで横に膨らんだのだと自分を納得させた。数日たち、校舎の周りに積もっていた雪がすっかり溶けてしまった後も、雪村君は元気にずんぐり太っていた。その頃には雪村君が日陰を求めて移動するということは周知の事実になっていた。具体的に言えば、東から西へ移動する太陽の動きに合わせて校舎の影から出ないように少しずつ体を移動させるのだ。ついでに言えば、雪村君がいるのはちょうど2階の私たちのクラスの真下であるため、窓から少し顔を出せば彼の頭頂部を眺めることができる。一度誰が雪村君を移動させているのか確かめようと思い、窓際の席の友人に頼んで一日中それとなく監視してもらったのだが、犯人を突き止めるには至らなかった。といってもそんなことを気にしていたのはほとんど私一人で、見張りを頼んだ友人にしても多分用務員の人じゃないかなと、まるで興味なさげだった。こんな事件もあった。昼休み中、下級生がいたずらで雪村君のところまでホースを伸ばし水をかけようとしたのだ。教室に居残っていた友達数人がいち早く気づき、事件は未遂に終わった。ただ彼らが雪村君の危機に気づいた理由は、偶然窓の下を見たからではなく、笛の音がしたからというものだった。もちろんただの小柄施設も有力ではあったが、一応クラス内では雪村君が笛で助けを呼んだ説で落ち着いた。そんな雪村君殺人未遂事件があってからというもの、なんとなくクラスの一部にふとした折にはちらと外にいる彼の様子を気遣うような、そんな雰囲気が生まれていた。また数日が経った。天気予報によれば寒気の峠は過ぎたとのこと。太陽の光がどことなく暖かく感じられるようになっていた。雪村君に関しては明らかに一回り小さくなった。顔が傾き、小首をかしげているようにも見える。以前は固く締まっていた雪も若干緩くなり、その日私が登校するとボタンが一つ外れ、片方の眉が反られ、目玉の空き缶が数センチ浮き出し、鼻はもげてなくなっていた。さすがに哀れに思い、顔が崩れないように目玉を押し込み、新たな鼻は花壇にあった石で見繕ってやった。作業が済むと、ふと雪村君の目が私を見つめていることに気がついた。直している最中に偶然そうなったのか。チョークの口紅はほとんど消えていたが、笛をくわえた口元はまだうっすらと微笑んでいた。ちなみにその日、用務員さんと話す機会があったので聞いてみたら、自分は雪だるまを動かしたことはないとのことだった。友人に話してみたところ、と言われただけだった。雪村君は相変わらず日の当たる場所には出ようとしない。それでもゆっくりと着実に彼の体は溶けていた。さらに追い打ちをかけるように土曜と日曜2日続けて雨が降った。これで雪村君の命運も尽きただろうと誰もが思ったはずだが、月曜になって来てみると彼は依然そこで生きており、その頭の上には大きなビーチパラソルが差してあった。 ただ今回の犯人はすぐに知れた。校長だった。けれども校長自身も傘を差したはいいものの、雪村君が週末を乗り切れるとは思ってはいなかったようだ。それから数日、彼は生きていた。数えてみれば生後半月を超えていて、南国生まれの雪だるまとしては驚異的な長寿だろう。暖かく晴れた日の2時間目、国語の授業中、窓の外、校舎のすぐそばで笛の音がした。クラス中がなんとなしに顔を見合わせ、担任もふと板書の手を止めた。まず窓際の列の生徒たちが首を伸ばして外を見合った。誰かが、あっと声を上げた。教室内がざわめく。担任も含め誰もが身を乗り出し、席を立ち窓の方へと集まってきていた。グラウンドに雪村君がいた。いつも校舎の陰に隠れていた彼が、なぜどうやってあそこまで移動したのか、いまだ謎のままである。校長が怪しいという話もあったが、謎のままである。私たちの教室の真下からグラウンドまで、まるでナメクジが這った後のように雪のかけらが尾を引いていた。彼の体はもはや原型をとどめておらず、直に当たる太陽の熱のせいかほとんど融解しかかっていた。そのほとんど溶けかかった体の上に、なんとか形を保った頭がへばりついている。形としては目玉焼きに近い。雪村君はまっすぐ私たちの教室を見つめていた。片腕が溶けかかっているにしては不自然なほどまっすぐに空に伸びており、なんだか別れの挨拶をしているようにも見える。動機はそれぞれだろうが、気づくと皆教室を飛び出していた。グラウンドに着くと彼の体はさらに崩れていており、先ほど空に伸びていた手は力なく倒れていた。鼻と片目とボタン全部とマフラーは移動中に落としたらしく、バケツがまだ頭に乗っかっていることが奇跡的に思える。クラスの全員が揃ったところで、雪村君の残った右目のあたりの雪がごそっと崩れ、空き缶がグラウンドの上に転がった。担任が何かつぶやき、目を閉じ手を合わせた。クラスの3分の1くらいがそれに倣った。その後、残りの国語の時間は雪村君の残骸処理に充てられた。私がスコップで彼の頭だった部分の雪をすくっていると、雪に埋もれて小さな茶色の物体が出てきた。手に取ってみるとクルミだった。顔のパーツに使ったわけではなく、もしかしたら雪村君誕生の際、雪を転がして大きくしている最中に紛れ込んだのかもしれない。空にかざして眺めていると、一人の友人がそばにやってきて、同じようにクルミの実を見合った。頭からこんなん出てきた。私が言うと、彼は格別興味もなさそうに、ふーんとつぶやいてから、人の脳に似てるねと言った。正直何言ってんだこいつと思ったが、確かに形といい、そのシワだらけの表面といい、人間の脳に似ていなくもなかった。グラウンド上の死骸はあっさりと片付けられた。 かつて雪村くんだった雪はすべて排水溝に流され、ゴミはちゃんと分別して捨てられ、それ以外のパーツは元あった場所に戻された。ただ彼の名札は教室の後ろにピンで止められ、私たちが卒業するまでそこにあった。雪村くんが生まれた日、皆で撮った写真は卒業アルバムに収録されている。写真の中の雪村くんは生徒たちと同じように両手でピースサインをしているのだが、たまに同窓会などで集まると、あの時雪村くんにピースをさせたのは誰かということが話題になったりする。もちろん誰も自分ではないと言うし、こればかりは用務員のおじさんでも校長でもないだろうし、未だ犯人は謎のままである。以上、雪村くんっていう題名の話でございました。